主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時羊飼いたちは急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の身子を探し当てた。その光景を見て彼らはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日たって割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。キリストに賛美。どうぞお座りください。1月1日はこの神の母聖マリアをこのお祝いするですね、祭日にあたっています。そして同時にこのカトリックでは、世界平和を祈願するその日にですね、当たっています。そして、それに合わせて教皇様は毎年この世界平和のメッセージを、合わせてですね、この日に発表されてですね、日本語は中央協議会のホームページに掲載されているので、興味ある方は見てくださったらいいというふうに思いますけれども、その、今年の教皇様のメッセージは、平和を、世界平和を築くために必要なことは、このケアをしていく気持ちだというんですね。英語でケアという、日本語で言ったら、心遣いとか心配りとか、あるいは実際的に世話をしたりですね、何かを手入れする時にも、ケアという言葉を使いますが、そのケアの心を大事にしていきましょうというふうにメッセージで語られました。確かにこの私たちが、その大きな平和は、なんていうんですか、この政治家とか、そういう人たちの仕事でしょうけども、私たちの周りで築いていく平和はやはり小さなこのケアの気持ち、あるいは本当に実際ケアをしていく、そのような中でやはり気づかれる。だからこの1月1日にあたって、あるいは今年をですね、生きていくにあたって、私たちがこのケアを心がけていくということ、それをですね、大切にしていきたいというふうに強く思います。今日のところではマリア様とヨセフ様がこの馬小屋でですね、イエス様を、産むことになり、そして、貝羽桶にこの血の身子であるイエス様を、寝かせたということですが、そこに羊飼いたちが、このやってきて、そして経験したことを、話すわけですね。でそれを聞いて人々は非常に不思議な話だと思ったわけですが、マリア様はこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていたというふうに書いてあります。そこでマリア様が何を思い巡らしたのか、そのうちの一つは明らかだと思いますけれども、神様がどれほどこのヨセフにしろマリアにしろですね、このケアをしてくださっているか、神様のしかも具体的なケアがあるっていうことをマリア様は噛み締めていたんではないかというふうに思います。多分この時マリアもヨセフももうクタクタだったと思いますね。宿屋に泊まるところが泊まれないとか、このハプニングの連続で非常に心細い気持ちもあったでしょうけども、そこで羊飼いたちが訪ねてきてですね、ヨセフとマリア様は やはり非常に、まあ、ほっとしたんじゃないかと思いますね。まあ、あの寝るための道具が揃ってなかったかもしれないし、あの夕食も満足に食べる暇がなかったかもしれない。でも羊飼いたちがやはり何か、まあ、ほんのちょっとしたものでしょうけども、それをマリアとヨセフに多分プレゼントしたんであろうと思われますね。でもそれでマリアとヨセフは馬小屋で、まあ、ゆっくり暖かくですね、しかも何か食べるものもあって、あの休むことができたんじゃないか。でもそれはやはり羊飼いを使わせてくださった神様のこの気遣い、まさしくケアの心ですね、まあ、それをやはりマリアとヨセフはまあ感じたんだと思います。まあ、私たちもやはり神様から守られている、神様のごく小さなことを通してこう気遣いや心遣いがあるということ、まあ、それを私たちはしっかりマリア様のように受け止める、まあ、それが出発点でしょうし、まあ、それを受けて神様のケアの心を受けて、私たちも周りの人に対するこの心遣いをやはりしていく時だと思います。まあ、このクリスマスカードや、そして今日は年賀状がですね、皆さんのところに来ておられる、あるいはメールとか、でもそういう時は本当に、自分の友達やしばらく会っていない人たち、そういう人たちに対するこのケアの心を思い起こすチャンスでしょう。特に今年は、帰省できない人も多いでしょうし、あの日頃会う人とも会えないような状況の中ですから、こういう時こそやはりケアの心を、まず心遣いや気配りを通して、まさしくこのマリア様のような心を通してですね、周りの人に対する心遣いを思い巡らすチャンスじゃないかなと思います。マリア様は結局このことを通して神様のケアの気持ちを学んで、そして多くの人にケアの心を示したと思いますね。一番最初はエリザベトの訪問のところからですけれども、あれも本当に具体的なケアの一つの、まあ、印でしょうし、ヨハネの福音書の2章では、あのカナの婚礼の時にマリア様がイエスに、あのブドウ酒が足りなくなったっていうふうにイエス様に訴えるんですけど、あれもまさしく心遣いの一つの表れですね。やっぱり周りを見ていて、足らないものが何であるのかということを見ていた、まあ、そのようなマリア様のケアの心に習いたいと思います。そして、心遣いとともに、まあ、このコロナで制限されているからこそ、私たちはもっと日頃よりも周りの人に対するケアの気持ちをあの心がけたいというふうに思います。まあ、今年は特にコロナのことがあるので、その生活困窮者がかなり増えるんじゃないかという予想があってですね、でしかもやはりお正月でいろんな事情で、そのいろんな支援団体がこう活動する場が限られてたので、今日とですね1月3日、まあ、教会をお貸しして、その特にコロナで困っている人々のための、まあ、炊き出しと、まあ、生活相談会を、まあ、開くことに行くなって、まあ、そろそろ準備がこれから始まるんじゃないかと思われますけれども、まあ、これも一つの、まあ、ケアの、まあ、一つの具体的な、まあ、実践として、まあ、ちょっと教会が、まあ、今年は取り組みたいと。でも何かそこからこの教会の一年が始まるっていうことも、個人的には非常ひどくですね、なんか嬉しい慰めの気持ちが感じられますけども、やはり困っている人に対するケアの気持ちですよね。まあ、それを私たちも何らかの形に表していきたいと思います。あるいは皆さんの中で逆に、まあ、ケアが必要な人もいるでしょう。さまざまなことで、まあ、苦しんでいたり、まあ、教会に来れなかったり、まあ、でもそういう方々も何らかの形でこのなんか助けのサインというんですかね、周りの方々に助けてほしいというサインを出していただければありがたいと思います。まあ、教会としてどれほど応えられるかわからないですが、でもどこかで やはりこの羊飼いのような人が現れて、まあ、ちょっとしたサポートがやはり得られるんじゃないか。でパパ様が言うんですよね、ケアの文化を作っていきましょうって言うんですよね。助け合ったり思い合ったりする、そういう文化そのものを築いていくことが平和への道だということですよね。まあ、教会そして私たちクリスチャンは、まあ、そのような気持ちは普通の人よりもやっぱ強いと思いますけれども、まあ、それを改めて思い起こしましょう。やっぱり必要な時は人から助けられる必要性があるし、でちょっと余裕がある時はやっぱり私たちは周りに人に対するケアの心をやはり何らかの形で、まあ、表していく、まあ、そのようなことを心がけるならば、まあ、このコロナの何か重い影に負けない、なんか違うですねものを、本当に違う文化を私たちが、まあ、築けるのではないかと思います。まあ、本当に、まあ、東京の都会の孤独みたいなものが逆に強く感じますけれども、つまり無関心でこの自分の世界に閉じこもって、こう自分だけがいいみたいな、なんていうんですか、風潮が、まあ、こういう都会ほど強いんじゃないかって気がしますけれども、まあ、そのような風潮にも流されるですね、なるべくこのケアの心を大事にしていけたらというふうに思います。まあ、わざわざミサの、まあ、このミサもそうですが、まあ、グループの申し込みにしてあることの一つの理由はやっぱり誘い合ってきてほしいっていう、お互いに対するケアの心を、まあ、持ってほしいっていう、気持ちも、まあ、入っていますね。まあ、なかなかもちろんグループが作れない方もおられるでしょうけれども、やっぱりそれでも何て言うんですか、やっぱり何か互いに対する心遣いを持ちながら教会に来るっていうのが僕は本当に大切なことじゃないかなと思いますね。それも教会だけじゃない、まあ、仕事においても家庭においてもですね、あるいは隣近所の方とも同じだと思いますけれども、まあ、少しでも私たちがこの現代の流れに、まあ、逆らうかのようにケアの文化を少しずつ作っていけるようにですね、まあ、それが私は本当に平和を実現していく長いけれども一番確かな道じゃないかなと思います。まあ、教皇様に心を合わせて、そしてマリア様に心を合わせて、私たちが、まあ、少しでも平和を築いていくことができるようにですね、互いが助け合って歩めるように共に祈りを捧げたいと思います。